さてカフェテラスのお客様、先ほどお届けしている曲の間にお揃いいただきました。スタジオがもう満杯状態です。丹波篠山市立田園公共ホールから館長の小林さん、こんにちは、よろしくお願いします。そして、サンライトハート、ヘレンとサリバン先生、こちらの演出家でいらっしゃいます松本翔造さん、
お願いします。
ようこそお越しくださいました。そして脚本と演出助手の結城佳香さん、
はい、こんにちは。
こんにちは。そして、主役のサリバン先生、されます岩田瑞希さん、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして新聞記者ルークを演じられます堀井誠貴さん、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ようこそお越しくださいました、はい、たっぷりと伺っていきたいと思いますが、まずは館長の小林さんから、はい、この市民ミュージカル、まあ、今回第9弾ということですよね。この企画された趣旨、ちょっと硬いんですけども、
ね、この、当館のホールが30年ぐらい前にできたんですが、
はい、30年前、は
い、その頃からですね、はい、もう市民の、参加を目指しということで、裏方のボランティアをもう募集してたんです。
そうなんです
ね。でももともとずっとそういった形で市民参加、市民参加ということでホールを盛り上げようというふうな方で、市民オペラを当初やってたんですけども、
はいはい、
なかなかあのオペラとなると専門的な
テクニックとかがいりますからね。
そういった中で3回ぐらいオペラをしたんですが、
それでも3回ちゃんとされてらっしゃるんですね。
そうですね。で芸大卒業の方とか地元でおられる方が少なくなったんで、はい、じゃあ誰でも参加できるようなミュージカルに変えようということで、
はい、
この市民ミュージカルということで2001年から始めていきました。
あ、そうなんですね。はい、はい、応募される方々っていうのはやっぱりもう市民の方が多いですか？
そうですね、丹波篠山市内が中心なんですけども、遠いところは神崎郡とか、
はい、
高町とか北神戸ですね。この3度ももちろん結構来ていただいてますが、
はい、今年の傾向としては、
今年はね、丹波篠山市内は、大体半分ちょっとぐらいですね。
あ、半分ぐらい、
はい、はい、半分よりちょっと上回るぐらい。
あとは近隣の、
そうですね、
年代的にはいかがでしょう？
年代はね、小学生はやっぱり圧倒的に多いです。
まあ、今回はこの演目っていうのもあってですか？
いえ、毎回ね、小学生多いですね。すごい、
頼もしいですね。
はい、59名今回出るんですけども、はい、そのうち24名小学生ということで、
お、
もうほとんど学校状態ですね。大変ですよ。
応募の動機などは皆さんどのようにおっしゃ
ってますか？応募の動機ですか？
はい、そのお子さん方は、
お子さん方は何でしょうね、僕に聞かれても
分
からない
じゃあオーディションは当日は演出家の松本さん、
はい、
いかがですか、子どもさん方の応募動機という、どんなふうに語ってらっしゃいます
か？やはり前回見たとか、友達が出てたりとか、あ、
はい、
まあ、同じところでミュージカルであったり歌であったりとかダンスを習っているので、私もやってみたいっていうのが初めてのこの動機は多いですしね。
あ、まあ、
前回出演してた子はやはり前回が楽しかったとか、ね、はい、そういうことで、やっぱり応募してきていると思いますね。あとは兄弟が前回出て
た、ね、そうか
そういうこともあります
し、ね、はい、でもなかなかね、今のお子さん方、うん、ご自分の気持ちを出すのが苦手だったりとか、コミュニケーションが難しいとかっていう方もあるんですけども、
あのね、篠山は比較的、はい、やっぱり、ね、文化度が高いというか、やっぱりいろんなこと習っている方が多いのでね、
はい、
僕は市民参加型ミュージカルの予想でもやってるんですが、ここは比較的、前に出てくるというか、やっぱり、解放されてる子が多いですよ、他のところに比べると、
はい、
なかなかみんな賑やかで、明るい子が多いです。
あ、そうですか。
友達、はい、以降もやっぱり感化されて、元気になって
くるんですね。いいですね、
はい、学校なんかはね、もうみんな同じ学年ですけど、
はい、
こういうとこ来るとお兄ちゃんお兄ちゃんがいたりとかね、逆に小さい子可愛がったりしますので、ね、
あ、そうですね、
そういうのでは今うまくコミュニケーションが取れるようになるみたいですね、う
ん、ご自分を出す場所があって、 そこを素直に出せるようなお子さん方もやっぱり支えも多いというふうに感じらっしゃる。
で、まあ、今まで9回やっているので、
はい、そうでしたね。
で、やっぱり一度は見たことがあるとかね、うん、なんか一度出てみたかったとかいうような、お子さん多いですからね。
そうなんですね、はい、それこそ頼もしいですね、小林さんね。
そうですね、もう大きな家族のようでですね。
あ、
もう小学生1年生から上は84歳まで。
あ、 すごい、
はい、
あそうなんですね、
結構すぐみんな、ね、友達になって仲良くなって、
そのあたりはどんなコツがあるんですか、ゆうきさん。
子供たちはもう先ほどね松本先生の方からもあったんですけど、積極的な子が本当に多いので、物おじせずにぐいぐいぐいぐい大人にも迫ってくるような子たちが多いので、はい、本当にすぐ友達になるなって感じですね。それとあとその、まあ、今回キャスティングが決まって、はい、もらった役によって仲、うん、そこで、ね、仲良しになったりとか、はい、例えば家族の役だとそのお父さんお母さんの役、兄弟の役と仲良しになったりとかっていう、その、うん、また違ったこの組み合わせというか、そこで の関係が生まれて、で、まあ、お芝居とか歌とかダンスのことで話し合ったりとかっていうことでコミュニケーションしていってっていう風に、なのですごく楽しそうに、特に子どもたち多いんで、もうキャッキャッキャッキャッと何が楽しいねんってぐらい笑ってますね。
いいですよね。本当ですか。そうです。
舞台上よりもね、はい、休憩中の方がにやかなんです。元気なんです。
でもその嬉しさがそのまま体の中にしっかり溜まっていって、当日の舞台にねきっとつながっていくでしょうね。お二人ご出演の方いらしてますので伺っていきますが、岩田さんは応募の動機としては、
はいはい、私は、はい、2年ほど前に、岐阜県から来まして、
お引越ししてこられて。
そうなんです。でそこで、まあ、今ルーク役の堀君の入っている黒豆、はいっていう演劇がありまして、劇団がありまして、
黒豆、
そうですよ、はい、でそこでちょっと活動させてもらって、で前から黒豆さんの皆さんはミュージカルをやられてるので、
はい、
でそこでいろんな話を聞きながら、私もミュージカルやってみたいと思っていて、で今回応募しました。
そうなんですね、はい、じゃあもともとお芝居も好きだったし、実際に劇団に入って、
初めてなんですよ。岐阜では全くやったことなくて、本当にご縁です。お芝居はまだ未熟者です。すいません。
そして堀井さんは、
はい、僕はずっと生まれた時から篠山には住んでたんですけど、はい、もうなんていうんですかね、芝居とかミュージカルとか全く興味なかったんですよ、もともと。
そうなんですか。
で、6年前のこの、はい、丹波篠山市民ミュージカルに友人が出演するから、まあ見に来てみたいな感じで言われて、はい、まあじゃあ軽い気持ちですごい見に行ったんですけど、そこの舞台の迫力がすごすぎてものすごく惹かれてしまって、でそれをきっかけにその次の作品から出させてもらって、でそれをきっかけに先ほど岩田さん言われた黒豆の方に誘われて、芝居好きやったらもうちょっとやってみひんみたいな感じで誘ってもらって、で普段もお芝居とかするようになって、そこから今回で3回目になるんですけど、はい、もうそこからどっぷりミュージカルの世界にハマっております。
そのハマる理由は何でしょうか。一番大きな理由は何でしょう。
やっぱり人によるとは思うんですけど、はい、やっぱり舞台に立った時の観客お客様からの目線であったり、照明を浴びる快感であったり、はい、あとは舞台でその普段の自分じゃない何かを演じて、違う形で自分を出すっていうことができるっていう数少ないこのことだと思うので、ミュージカルとかお芝居ってやっぱそれはその市民でありながら、自分の生活がありながらそういう一面も楽しめるっていうのが市民ミュージカルのいいところなのかなっていうのは感じますね。
緊張感もやっぱりたまらないんじゃないですか。
ありますね。緊張が毎回しますね。
ねえ、はい、その緊張感がやっぱり子どもさんなんかにもね、いい影響がきっとあるでしょうね。うん、小林さん、じゃあ毎回オーディションはもう全然困らないで。
うん、そうです ね。もう9回やってると大体手順が決まってきますので。は
い、それに応募される方が今お聞きすると土壌がすごく育ってるので。
はい、そうです ね。新しくね、来られるのが大体3分の2が新しく参加される方。
はい、3分の2新しい。はい、
毎回新しい方が顔ぶれ
で、すごい、
今までされた方もいろんな家庭の事情とかね、はい、学校卒業されてるなんかありますので、そんな感じですね。
でそのオーディションも落とすオーディションではないというふうにちょっと先ほど打ち合わせでお伺いしましたが、
基本的には市民参加型ミュージカルですから、はい、ね、半年間かけて一つのものに向かっていくっていう過程が大事だと思っているので、まあ、この人は迷惑かかるだろうなっていうようなことはね、まあ、ここではあまりないですけど、 そういうこと以外はもう基本的な参加していただいて、みんなで一つの方向へ向かっていくっていうのが、それが市民参加型ミュージカルのいいとこですので、基本的に落とすっていうことは考えてなくて、この人なら何ができるだろうなとか、
はいはい、
まあ、中にはね、もう本当に私は歌いたいとか、私は踊りがしたいんだとか、どうしても役としてセリフを言ってみたいっていうようなそれぞれの思いもあるので、もうそういうのはやっぱりちょっと一月ぐらいかけて、いろいろこう適性を見ていきながら、キャスティングしていくっていう形を取ってるんですけど、
そうなんですね、はい、そうすると脚本家のゆうきさんともやっぱりいろいろ打ち合わせを、そのあたりは、
そうですね、
オーディションが終わった後、
はい、オーディションで見た誰がこういう役ならいけそうだなというのもありますし、オーディションで、素晴らしいね、もしこういたら、その子のためにこの役をもうちょっとこうしようかなとかっていうことも、はい、実際昔すごく歌がうまい、ね、人がいた時にやっぱりこの人を歌わせようと思って、なんかこういうふうにちょっとね、ちょっとだけこう色をつけるじゃないですか、ね、やっぱりそういうこともあったりするので、子供がすごく今回もオーディション多かった、
はい、ね、
はい、でオーディションはやっぱり緊張独特のね、
あります、あります、そうですね、もう言葉自体がね、
そうなんですよね、
オーディションとつくだけで、
でも泣き出す子供ちゃんがいたりとか、はいはい、もうぐずってる子とかも いるんですけど、本当にもう今になったらケロッと、泣いてたのはというぐらいね、もうケロリンパで、はい、でそれもまあこのミュージカルの醍醐味かなっていう、泣いた子が最後にね、笑顔で舞台に立つっていうのも、
半年間っていうね、はい、時間にね、成長を大きくされるでしょうね。そう、そうしましたら、今回の演目がサンライトハート、ヘレンとサリバン先生ということで、
はい、
三重苦の、
はい、そうです、ヘレン・ケラーのお話です、ね、はい、
あらすじ簡単にご紹介いただけますか。
はい、もう本当に皆さんご存知と思うんですが、ヘレン・ケラーという、赤ちゃんの頃に病気にかかって、熱病にかかって、はい、見えず聞こえず、その結果喋れないという、言葉も失ってしまうとなったヘレン・ケラーと、それと彼女を導いたアン・サリバン、この2人を、中心に、ヘレンの家族であったり、その周りの人々っていうのお話なんですが、今回、私はそのサリバン先生の方にもうスポットを当てまして、とてもヘレン・ケラーが三重苦でそれを克服したというのはとても有名な話なんですけど、
そうですね、
はい、それを導いたアン・サリバンにどんな生い立ちがあった、過去があった、なぜ彼女は、はい、ヘレンの元へやってきたのかという、はい、その二人の出会いと絆っていうのが主軸になってます。
そうですか。脚本で一番工夫されたところはいかがですか。まあ、今も少しお話出てきましたけど、
はい、もうね、ヘレン・ケラーとアン・サリバン のいろんな書物を調べたりすると、はい、もうね、波乱万丈で、その死ぬまでもうどこを撮ってもドラマなんですね。
サリバン先生
もう
ご自身、
お二人
とも、
はい、ヘレン・ケラーの元にアン・サリバンがやってきて、ヘレンが言葉を見つけてから、それ以降もずっとアン・サリバンはヘレンと共に暮らすんですね。もうその死ぬまで一緒にいます。家族よりも深い絆で結ばれる2人なんですけど、もうその2人のもうお年寄りになってからもドラマなんですよね。もうどこを撮ってもドラマなんで、どこを撮るかがとっても難しかったんです。
はい、題材がありすぎ、
そうなんです。でもどこも書きたくて、私
もう
3部作ぐらいにしたいぐらい
ですね
、はい、したいぐらいだったんですけど、やっぱり皆さんが思うヘレン・ケラーのお話ってなると、ウォーターという、
そうでしたね、はい、冷たいお水を実感して、
言葉を、ね、見つけるというところなので、やっぱりここは演出家の松本先生とも相談して、ここはやっぱりみんなが見たいところだろうから、
はい、
ここは外せないかなとなりまして、はい、なのでアン・サリバンがヘレンの元にやってきて、言葉を見つけるというところまでがやはりメインになってます。はい、でそこに今回はプラス、サリバン先生のアンの生い立ち、アンの実際、この実際その生い立ちっていうのは、 あのサリバン先生も60代まで誰にも語らなかった過去っていうことなんですね、うん、あの、はい、やっぱりこう負い目を感じていたり、とってもネガティブに思っていたことなので、
そう
です
か、
はい、
で
それを今回はちょっと盛り込んでいます、
はい、そうですか。じゃあ、 あのちょっと見どころなども、ね、伺っていきたいんですけども、あの実は今日あの皆さんで確かもう市民の力でって先ほども小林さんおっしゃってましたけど、スポット CM も皆さんで作られたんですよね。
そうです
ね、え、はい、このあたりちょっと一緒に聞いていきましょうか。
そうですね、
はい、はい、
丹波篠山市民ミュージカル第9弾サンライトハート、ヘレンとサリバン先生、総勢60名の市民キャストが全力でお届けする愛と感動のオリジナルミュージカル、2月9日11日12時と16時の4回公演、田園公共ホールにて。
これを作りになる時のちょっとご苦労話とかエピソード、
これはね、あの主役の、はい、今日来てる岩田瑞希の方が、
はい、のお声ですね、はい、先ほどからね、はい、お声が一緒だなと思って
なかなかここの放送局でね放送してもらってるんですけども、
はい、
20秒という制約がありますので、
そうなんですよ、
もうこう日にちと、場所だけ言えば終わりぐらいのところで、でもそんなにご苦労なかったですよね、30分もあってぐらい
で、ね、そうですね、でもサモダン、サモダンちょっと苦手なので多分笹山愛はねすごい何回も噛んで、でもなんかでもいろいろ削りましたよね、あれね、
結構削りました、
絶対発売中っていい声出しちゃったけど、あら消えとるし、
主役やってるのに滑舌があんまりよろしくないという、
あ、本番まで今だけ、
そのあたりじゃあだいぶ練習の時に、
はい、
あの指摘を受けられましたか。
あ、最初まだ役決まってない時に、はい、サモダンに言わせろ、あ、そう言ってみ、差し出そう、そうって言われて、あ、バレたと思って
見抜かれてましたね、もうかなり序盤に、
あ、そうですか。克服法は、
え、もうお風呂の中でさ、じゃ下の下をこういくのが、はい、すごい自分で研究してさいや大丈夫です、もう本番までには
本番、
はい、
強く、いや今
わかんね
え、ね、でもすごく努力家なので、
あ、そうなんですね、
すごくストイックに、ものすごく、
この明るく元気なサリバン先生のままではないと思うんですけど
そうですね、
そのあたりは演出の時にはどのような注文を。
いやでもアン・サリバンっていう人は基本的にはポジティブな人なので、彼女も前向きな子で、
ね、
まあ、物おじしない子なので、はい、まあ、そこはもう共通したものがあるんじゃないかなとは思っております。
嬉しいです
なかなか練習中には教えていただけない、
あ、いや教えてください、
いや先生のそういうふうに思ってらっしゃるっていう、
なかなか聞けないので笑みがこぼれましたね、
その顔を俺に見せられてもちょっと困るんで
ちょっとここで一曲お聴きいただいて、またその後お話広げていきます。
はい、